ポッドキャスト協会ニュースレターです。2024年はポッドキャスト20周年ということで、毎月一組のゲストをお呼びしてポッドキャストについていろいろな話を聞いております。今月3月のゲストはポッドキャスト番組食べ物ラジオのパーソナリティお二人をお呼びしております。食べ物ラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界を様々な角度から深掘る食のエンタメポッドキャスト番組。2021年7月からスタートして週に2回配信されている番組です。食べ物ラジオさんはですね、武藤太郎さんと武藤拓郎さんという兄弟で、静岡県の掛川市でですね、カチャ料理武藤というお店をされていまして、まあその中で話されてたような内容をポッドキャスト配信するということで、配信しております。で、私はですね、リモート収録でお顔を見ながら話してて、まあお二人ですね、まあ兄弟とはいえですね、やはりそれぞれパッと見で違いが分かったんですけども、収録して聞き直してみるとですね、兄弟だからか思ったより声が似ているので、多少ちょっとどちらが喋っているか分かりにくいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。で、主にいろいろ調べ物をしてお話をしていただけるのがお兄さんの太郎さんの方で、機材周りであったり配信編集の方をしているのが拓郎さんというところで、その辺でね、お二人結構違う角度から話していただいているかと思います。では聞いてください。どうぞ。はい、ということで、日本ポッドキャスト協会のニュースレター、今月というか、今年ですね、2024年はですね、1月から7月まで毎月ゲストをお呼びしてインタビューをさせていただいております。今月は食べ物ラジオのお二人の方をお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
食べ物ラジオの武藤太郎さんと拓郎さんですかね。
はい、はい、
本当に兄弟なんですね。
どこで嘘ついてるんですか。
いや、兄弟っていうのは聞いてたんですけど、はい、設定なのかな、本当に兄弟なのかなって実はちょっと思ったりまして。
リアルですね。はい、
まあ、食べ物ラジオさんっていうねポッドキャストやられてますけども、お二人は静岡なんですかね。
はい、そうです。はい、
静岡の掛川ですよね。
はい、
で、カチャ料理って読むんですかね。
はい、そうですね。
カチャ料理武藤、
はい、
はい、というお店もやられていてということで、ちなみにポッドキャストはいつから始められてるんですか。
まあ2年超えたんで、
2021年の7月ですかね。うん、はい、
2021年の7月、
はい、
2年超えて3年目
ってことです
かね。はい、
そうですね。はい、
3年目ということで、で、一応ね、今回協会の方から推薦いただいたんですけども、非常に積極的にポッドキャストに取り組んでいるのと、まあ、リアルのイベントとかもやられているというところで、まあ、その辺なんかもお聞きしたいなと思っているんですけども、まあ、ポッドキャストをそもそも始められたきっかけとかって何かあるんでしょうか。
もともとうちの番組で話をしてる内容っていうのはですね、普段から厨房で話してる内容の延長線上なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
飲食店を経営してるものですから、料理ってなんだとか、はい、皆さんが食べてる、まあ、私たちも食べてる食べ物ってなんだっていうのを割とこう勉強していかなきゃいけないシーンっていうのがあるんですよ。
はい、
でそれを僕が勝手に調べて、で厨房の中で仕込みをしながら家族従業員のみんなとこうシェアしていくと。
なるほどなるほど、はい、
そうすると我々と間にもう一人妹がいるんですけど、彼女がなんかもったいなくねって話をし始めてですね。
はいはいはいはい、
俺なんか形に残せたらいいのにねっていうので始めたのがきっかけですね。う
ん、その前からポッドキャストっていうものの存在はしてたんですか。
うん、私が初めて聞いたのはなんだろうな、もうずいぶん前、2011年とか、
うん、同じぐらいかな、2011年、2010年か、 1年か、そんぐらいだね。
まだ
結構前ですね。
はい、アップルでしかなかった時代の話ですよね。
うん、はい、僕 iPod Touch で聞いてました。
あ、同じく iPhone ですらなかったです。
iPod Touch ですね、はい、もう iPod Touch も今ないですもんね。
ないです。
そうですね。
え、その頃はどんな番組を聞いてたかって覚えてらっしゃいますか？
なんだろう、よく聞いてたのはバイリンガルニュースさん、うん、
はいはいはいはい、はい
とか、あと伊集院さんの番組が当時まだポッドキャスト聞けたので。
そうですね、
はい、
ましたね、
その辺よく聞いてましたね、
はい、これは、まあ、確かにバイリンガルニュースさんとよく聞いていたのは爆笑問題さん。
ああはいはいはい、カウボーイですね。
あ、そうです、あれが大好きすぎて、で当時その僕高知にその移住したタイミングだったんで、あの、あ、
そうなんですか。
そうなんですよ。それまではあの地元の静岡の K-MIX をずっと聞いてたんですね。
で、あ、ラジオですね、はい、
ただ高知に行ったら電波入らなくて、
まあまあ、そうですよね。
山あいすぎて電波が入らないので、それが
地元の曲も入りにくい感じなんですか？
地元すら入らなくて、もちろ ん, なんかワンセグみたいなもっと入んないんで。
なるほど。
携帯の電波も若干入らない土地だったんで。
なるほど
なんで、うんうん、ポッドキャストを iPod たちに入れてその通勤とかで聞いてる、うん、聞き始めたのが最初ですね。
まあ、あらかじめダウンロードしておいてっていう感じですよね、
うん、そうです、そうです。
なんかポッドキャストのお手本みたいな使い方です。
確かにそうですね。でもあの電波のないところで聞けるのはね、いいですよ。
なるほど、そういう状況で聞いてた。その頃はだけど自分でやるとはあんまり思ってなかったんじゃないですか？
思ってないですね。ポッドキャストを自分で配信するっていうのはなくて、まああのニコニコ動画とかああいう配信はその学生の時によくハマってたんでやってたんですけど、それでもポッドキャスト
やってたんですね。
そうなんですよ。それでもポッドキャストやろうっていうのは全然なかったですね。
けどそれこそニコニコもそうですけど YouTube とかもあるんで動画とかもねあると思うんですけども、その中でポッドキャストをやってるっていう、まあ YouTube もやられてるとは思うんですけども、今もポッドキャスト音声を選んだところは何か理由はあるんですかね？
一番最初 YouTube 行ったんですよ。本当はは
いはい、はい、あ、もう最初は YouTube に行ったんですね、
はい、あのポッドキャストの配信ができるっていう頭がもうそもそもなかったです。で、
ああなるほどなるほど、はい、うんうん、
でみんなやってるし、まあ、とっつきやすいのかなというので YouTube やってみたんですが、うんうんうん、まあ、ですよね、うん、どうにもならないというか。
誰にも見られないみたいな感じですか？
はい、ですし僕らもカメラを前にして喋っていて、うん、もう自分たちの振る舞いどうしていいかわからないんですね。
うん。わかりますわかります。あのカメラだと変に意識しちゃってってやつですね。
そうですね、はい、でもともとその飲食店の厨房では当然ですけど、うん、目は仕事に行ってしまうので、
はい、
だから普段からローカルのラジオ番組を聞いていたりとか、時にはポッドキャストを流したりっていう環境ではあったので、あ、動画ダメならこっち行けんじゃないのっていうので、そっちにスライドした感じですね。
あ、そういうことですね。
はい。
けどポッドキャストも今でこそちょっとね知名度がありますけど、その頃まだそんなに個人の方がって多くはなかったと思うんですけど、
はい、
最初からリスナーとかって増えていった感じだったんですか？
最初3ヶ月間ぐらいは本当に週に10回とか回るかな、
週に10回
そういう次元でした、ね、
再生がです
ね、再生数がですね、
うんうん、
やった、うんうん、2人増えたぜって喜んでました。
当時も週に配信したんで結構な数出してからじゃないですかね、うんうん、その聞いてもらえるようになったの、うん、
週に配信、
はい、
なるほどなるほど、あ、週にっていう形で決めていったらだんだん増えていったって感じですか？
そうですね、ある日突然謎現象っていう、
うん、
まあ、
なんかきっかけは あったんですか？覚えがないです。
全くないよね。
最初の山は特に理由が分からなくてですね、
うん、あ、そうなんですか？
そうなんですよ。その次の山ははっきりしてるんですよね、
うん、
何があったんですか？
それはあの Apple Podcast さんにトップに取り上げていただいて、
あ、なるほどなるほどなるほど、
それでいきなり増えたんで、なんでかなって調べたら、うん、その載せていただいた ていうところ、
あ、トップに出てるぞって。
そうですね、
今もねランキングに入ってきてるようなことをちらっと見かけましたけども、
おかげさまで入りましたね。
つい最近ですね、上位に入ってきたのは。
はい、はい、でコラボなんかもね積極的にやられてるというか、やられてたなと思ってますけども。そうか、けどポッドキャストのためにその食べ物の知識を調べてるっていうよりは、もうその前からそういうのを調べたりしてたんですね。
そうですね、一番最初のきっかけは、まあ、私たち和食懐石料理をやってますので、
はい、
お茶は無料で出るものだという思い込みがあるじゃないですか、
うん、
で、
はいはいはい、
これっていつから始まったんだろうか、本当なんだろうかよくよく考えたら、はい、江戸時代の峠の茶屋がお茶無料だったら経営に成り立たないよねっていうのを、
なるほど、
はい、疑問に持ち始めたんですね、はい、で土地柄静岡の掛川市というところは茶どころでもありますので、うんうん、茶農家さんいっぱいいますから、その辺のこともあって、おこれいつからだよ、どうなってんだっていうのを調べ始めたのがきっかけなんですよ、
う
ん、
結構お客さんにもその話をしたら喜ばれたっていうのもあって、
あー、なるほど、はい、厨房の中だけじゃなくて。
そうですね、まあ、お客さんと、まあ、僕らはその、チェーン店さんとかと違って結構お客さんと話す時間は結構あるんですよ。
あ、なるほど、なるほど、
はい、でその中で説明をしてほしい方がやっぱいらっしゃるので、その中でいろいろ説明していくうちに、そういう話も何かまとめておけたらいいよねっていうのもやっぱありましたね。
うん、食べ物ラジオさんも、まあ食べ物ラジオという名前でもありますし、まあ説明のところにもですね、食べ物のことの知られざる世界をみたいなことが書いてありますけど、なんか聞いていると結構歴史の話とか地元静岡の話とかも結構いっぱい出てくるかなと思うんですけども、
はい、
結構話題としては幅広いなと思って聞いているんですけど、
あれですよ、あの
それは意識されてるんですか、ね、は
い、インフレが起きてます。
インフレが起きてる、どういうことですか。
どんどん情報がインフレしてますね。
あ、なるほど、はい、
なんか
話すことによって仕入れる情報も増えるみたいな感じ、
はい、ですし、だいたいこうどこからこの料理が発展してきたのかっていうきっかけってやっぱどうしても歴史になるんですけど、
そういうことですか、はい、はいはいはい、
他の食材他の料理を扱っていくうちに同じ時代を何度も通ることになるんですね、
はいはい、
そうするとその度に僕自身もそうですし、リスナーさんにも新しい気づきを提供したいっていう気持ちになるんですよ、
うんうん、
そうすると、はいはいはいはい、どんどん違う角度を切り崩していくと、なんかどんどん原稿の長さが伸びていって
、まあ、多分もともと好きなのがあるよね。
じゃあ自然、
まあ、好きなのもありますけどね。
もともと厨房で話してる時が長いからね、僕らね。
一回気になったら調べてみるっていう感じですね、
うん、
はい、それは学生の頃からそういう傾向があったとかはあるんですか。
どうかな、あ、でもそれっぽいとこ僕はありますね。いろいろ本見たり辞書で調べるんですけど、その部分は一切テストに出ないので全く点数にならないとこに勉強時間を費やして点数が伸びないっていう
気になったら掘っていく感じですね。
はい、教科書全然進まないんですよ。
図書室の本を読破したっていうよくわからない経歴を持ってるんですね、兄は。
本を読破した？
図書館、図書室ですね。
小学校の図書室は、はいはいはい、まあ、何年間かかけてですけど、入り口の右端から始まってぐるーっと左端にまでこう一周回りましたかね。
いや、なかなかじゃないですか、それは。
あ、そうなんですかね。
そう、うちの中でもダントツで本を読むタイプですね、小学生の頃から、うんうんうん、
本好きなのと、でその図書室の読破したのに関してはもうただコンプリートしたいっていうのが後半ありましたけどね。
ああ、なるほど。
最後10冊
収集癖じゃないけどなんか、はい、
もう本当コレクションで最後10冊連続でギネスブックを読んでる時が最も苦痛でした。
あ、そうですよね、順番に読んでいけばね、興味がないのも当たりますよね、も
ちろ
ん、ね、
はい、ですし最後連続10年分のギネスなのであまり変わり映えしないんですよ。
そうか、ギネスのそのやつをそれも全部読んでたんですか。
一応目を通したっていう形作りたかったんです
よ、はいはい
はい、
それはあれですか、兄弟皆さんがそういうわけじゃないですよね。
僕だけ対極的ですね、全く読まない。
対極的
ですね、
全く読まない。
読めるのは僕は取扱説明書とか技術書とか もうそういうのだけで、それ以外は僕以外はもうみんな家族は本読みます。
あ、お家族結構皆さん好きなんですね本は。
そうですね、本がぐるぐる貸し合いしてるんで。
ああそうなんですね、はい、なぜその中で 読んでこなかったんですか。
いやなんででしょうね、僕も全然わかんないです
けども今こう一緒にやって、それこそインフレが起きてどんどんどんどんいろんな情報が毎週毎週出てくると思うんですけども、
はい、
そこ気になって自分で調べていくとかはないんですか。
まあ、ごく稀に自分で掘りますけどあんまないですねどっちかというとその機材周りとか、その、パソコンで何かするっていうのがもう小学生の頃から好きすぎて。
あ、なるほど。
工作とか結構好きだったんですよね。でラジオを始めた時もやっぱ機材がもともとそのニコ生時代、配信時代にミキサーとマイクとマイクスタンドがもうあったんですよ。
あったんですね。
そうですよ、まあ、今買い替えてちょっといいやつになってますけど、うん、持ってたので、じゃあ音声ならすぐ撮れるからっていうのもあったんですね。なんで僕の興味は多分そっちなんだと思います。
なんかうまい具合に役割分担ができてる感じですね、はい、
これちょっと例え話として合ってるか分かんないですけど、音楽に例えると僕はステージの上に立って演奏する側なんですよ。彼 SE とかいじる方が好きなんです
なるほど。
そうね、
もう宅でねミキサーとかいじってる感じですね。
もはや例えでも何でもないけどリアルそうだったから、
ね、あ、まあ、リアルにね、僕も子供学生時代バンドやっててステージ上がってましたけど、彼は楽器ちょっと触れたのか。
楽器も一応ステージ立ってたし、部長もやってたのよ、軽音楽部の、
うんうん、
やってたのだけど、どうステージを組んだり PA 組んだりするのは基本僕が全部こう設計図を引いて配置を決めてみたいなでライトの設計もする、そのライティングのっていうのも全部自分で好きすぎてそっちばっかりやってましたね
そうですね、だから今食べ物ラジオさんでその、ね、一番最初厨房の中で話してる内容って言っておられる割には今カメラ私は見えてるんですけども、うん、機材ががっちり組んであるんでちょっと意外だったんですけどそういうバックグラウンドがあったんですね
そうですね、今ポトフさん画面2つにこう表示されてますから、僕らから見るとそのこちらデュアルモニターでデュアルモニターで設置してあってノートパソコンがあるみたいなぐらいな感じです、見えてない部分よりも、
はい、多分彼あれです、調理器具よりもこっちの方が詳しいですよ
そうなんです。いやなんかすごいしっかりしてるんでびっくりした、
はい、
なるほど、こういう感じで撮ってるんですね。
そうです、はい、
いやいい環境で撮ら、なんか羨ましい環境で撮られてる。
いやいやいや、
後ろに
吸音材ですか。
あ、吸音材が最後、
吸音材だ、
はい、
なかなかそこまでやられてる人もそんないないような気もするけど、すごいな
これもできるだけ安くこういろいろ考えて設定した感じです、
うん、そうか、そういうのは得意なんだ、なるほど、ちょっと納得する部分もありますけどもで、まあポッドキャストやり始めて2年半とか、うん、まあ、3年目ということで、はい、結構日本ではこの間ようやく音声配信がだいぶようやく盛り上がってきた感じはあるかなと思うんですけども、まあ、Spotify さんとかも出てきて、まあ、やられてるお二人から見てこの 1,2 年の動きとかってどう見られてます？
プレイヤーが増えること自体は僕らみたいな素人であっても、うん、そのプロの方であってもそれに関してはウェルカムだとは思ってます。ちょっと誰が言ったどの本で読んだか忘れたんですけど、なんか文化の強度はアマチュアの数によって支えられるみたいな表現があったんですよね。
ほうほうほうほう、
出典忘れちゃったんでちょっとすいませんなんですけど、なんかそういうのって例えば音楽であってもそうですし、例えばスポーツの世界であってもそうだと思うんですね、
うんうんうん、
でそういう中にプロの方とかが入ってこられたりとか、まあ、ラジオ番組そのものがポッドキャストやるのってもう制作のプロフェッショナルなわけじゃないですか。そういう意味では確実にレベル上がるんだろうなというふうには思います、
ね、うん、そうですね、この 1,2 年結構そういうねプロの制作者も入ってきてるなっていう印象はありますからね、うん、
それはすごい感じてます、
まあ、ある意味ライバルも増えていく感じもありますけども、はい、ただ文化としてはねやっぱり広がっていく感じはしますよね、
うん、そうですね、僕らはあくまでもそのプロフェッショナルの番組制作者ではないので、 プロの人たちにはできないものが作れるというふうに思ってるんですよ。例えば僕ら料理人ですけど、あくまでもビジネスとして料理を作らなければいけないので、どこかしらに制限がかかってしまうわけですよね。
はい
はい、なんで予算だったりとか、あの食材の都合だったりとか、いろいろこう制限があって、その中でプロの技を思いっきり発揮していくっていうのが仕事だと思うんです、うんうんうん、ところが素人でもうとにかく料理作るのが好きだっていう人はもう採算度外視でとことんやったりするじゃないですか。時間も自由だし、はいはいはい、これポッドキャストでも同じだなと思うんですよね。
いやそれはそうですね。はい、編集にかけてる時間、これ仕事だったらここまでやらないなって確かにありますね。
それ食べ物ラジオをあの日本放送さんとかやれないと思うんですよ。採算取れないと思いますもん。
採算取れない、
割に合わないと思う。
割に合わないけどもやってる理由は何ですか？
いやもうシンプルに僕がおもろいからっすね。
けど本業に少し影響、いい影響とかってあるんじゃないですか？
はい、あのまず一番影響してるのは自分が喋った食の知識、まあ、僕たちが喋った食の知識がそのまま僕が作る料理に反映されます、
うん、ああなるほど。自分でこう喋るために調べたりしたことが生かされてるってことなんですね。
はい、あの例えば直近だとごまのシリーズをやったんですね。
あ、はい、やられてましたね。
そしたらごまを使った料理が必然的に自然に増えちゃうんですよね。
なるほど。
なのでたまにリスナーさんご来店いただくんですけど、なんか一品一品ところどころ勝手にって言ったら失礼ですけど見つけ出して、これあのシリーズのここだねって言って、うんうん、キャッキャしてるみたいな。
あ、そういう商品開発というかそっちに生かされる感じもあるんです、
ね。まあ、生かされるっていう言葉いいですけど勝手に影響を受けてます。
影響受けてる。じゃあそんなに意識はしてないけどっていう感じなんですね。リスナーの方が見えるってこともあるんですよね。
あります。はい、
いやこの間知ってるポッドキャスターさんがお邪魔してたのを見かけたので、
はい、最近ここ1年間ぐらいで増えましたかね、リスナーさんの来店は。
もう今年も何名かもう決まってらっしゃるのね。
そうですね、うん、はい、多分ですけどそのポッドキャストというかラジオ番組そのものがリスナーさんと配信者の距離がすごく近い感じがあるんですよね、うん、これ多分みんなわかると思うんですけど、はい、芸能人がやってるラジオですらなんとなく近さを感じてしまうみたいなのがあると思うんです、
うん
うん
う
ん、でなんとな
く、ね、深夜ラジオとかもそうですね。
そうなんですよ、うん、で会いに行こうと思うとうちの場合は実名出してますし実店舗持ってますし、うんうん、なんなら本業なので、うんうん、あの365日のうち300日ぐらいいるんですよね。
はい、
で行けば会えてしまう環境にはあるので、うんうん、はい、そういう意味ではあの会いに来たよって顔出してくれる方がいらっしゃるのはありがたいことですね、
うんうん、なるほど。まあ音声と、まあ、YouTube とかニコ生とかもやられてたってことなんですけども、動画との違いって、まあ、今もちょっと話されてたとは思うんですけども、距離感とかですね、なんか音声ならではっていうのはもうちょっとなんかあったりしますかね。
音声ならではで僕はその臨場感とか感情とかそういったものはストレートに伝わるなっていうのはすごく感じてますね。
あ、映像がない方がストレートに伝わるみたいな感じですか？
そうですね、やっぱ なんでしょうね、まあ、なんか論文館とかにもなんかあったっぽいようなことは聞きましたけど、
うん、
目で見たものを体感するってなかなか難しいなっていうのが、その没入感の部分ですよねっていうのはすごい難しいなって、うん、それこそハイクオリティにこう映画とか見てもやっぱりその没入感ってやっぱ限度があるなって思うんですけど、うん、耳ってそのマイクで撮った音そのまま耳に直に届くんで、これってあまり変換されないなっていう、その耳から耳に行くっていうか口から耳に届く音ってあんま変わんないなって思ったので、あの例えば何かワインとかを注ぐ音とか自然の環境音の中でその海のさざ波の中で撮るポッドキャストとか、あの海上 展示会みたいなとこに行って歩きながら撮る音っていうのはやっぱり聞くとその場に いる感覚に なりやすいなと思って、
うんうんうん、
そこがやっぱポッドキャストのいいとこかなって思ってます。
確かに絵があるとある意味逆に距離を感じるところは確かにあるかもしれないですね、
はい、
この分け隔てる感じが。
よく僕も好きで古典ラジオさんとか聞くんですけど、
あ、はい
はい、古典ラジオさんの YouTube を見ると途端に頭に入ってこないんですよね。
あ、内容が
入ってこないんです。
ほうほう。
映像に多分意識を持ってかれてるんだと思うんですけど、
うんうん、
例えばこの食べ物ラジオみたいな番組であっても歴史要素多いですし、古典ラジオさんもすごく、うん、まあ、歴史の番組じゃないですか。そうすると、一歩間違えると今ここにいる僕と、歴史上の人物ってものすごく距離感があるように思えてくるんだと思うんです、
うんうんうんうん、
それが、はいはい、映像がないとまるで落語とかのように頭の中で10人いたら10人の顔が浮かんでくるわけじゃないですか。海の色も一人が違ったものを想像してるんですけど、それってそれぞれの人の頭の中の理想形なのでものすごく自分ごとっぽく感じるんだと思ってるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
でそれ与えられるものじゃなくて自分の中でちょっと作る感じですね、
はい、で良い映画や小説だと割と見てる人が考える余白を残してくれるみたいなことがあると思うんですけど、
うんうんうん、はい、
音声だけっていうのは僕ら配信者がそこを頑張らなくてもそもそも絞られちゃってるんで、
うんうんうん、
結果としてあのリスナーの皆さんが自分で考えるって余白が生まれちゃうんだと思うんですよね。その辺が僕は好きです。
必然的に余白が生まれるってことですね、
はい、だと思いますね
なるほどなるほど、まあ、確かにあれですよね、こちらの聞いてる方が少し想像して補完しなきゃいけないですもんね。なんかやっぱりこういうとこでそういう白色が出てくるのが面白いなと思って今聞いてるんですけど
いや白色ですか
あの原稿はあらかじめ書いていられるんですか？
はい、書いてます。一応文字で何万文字かになってることが多いんですけど。
何万文字になるんですね。
なってしまってるんですけど、僕あの本を読んでてもその本に出てくる単語だったりとか構造の理解だったりとか追いつかないことが多いの で、
はい、
それもなんか1冊じゃなくて5冊10冊にわたっていくともうわけわかんなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
なのでしょうがないから僕が読むため専用の教科書を書き起こすイメージで一回文字起こしします。
一回文字起こし、
はい、
話そうと思ったテーマのことを一旦ダーッと書いていくって感じですか、はい、
そうです。自分用の教科書を一冊作り上げます、
はい、
でそれを見ながら今度は頭をリセットして手書きのメモにこれ話そう、うん、これ話そうって書いていくような感じです。
そっからまた書き起こすというか、
はい
なるほど。
なので、はい、文章を読むってことは基本的にしないですね。
ああ、そうかそうか、別に読むための原稿じゃないってことですね、
は
い、
あくまでも、まあ、
自分の中の、
はい、そうです。原稿って読んじゃってるんですけど本書いてるぐらいの勢いなので。
ああ、なるほどなるほど。
で誰にも見せずに自分専用のつもりでやってます、
はい、それをまとめながら自分の中でも整理をしているんですかね、はい、頭の中で。
そうですね。よく本だとこの人物有名人のように扱われてて周知の事実であるって書いてあるけど僕には周知の事実じゃないのでそこは調べたものを書いておくと後で読んだ時にすごく分かりやすいので。
むっちゃ時間かかりません？そういう意味だと。
はいそうなんですよ
週2回でしたよね配信。
はい、
どれだけ時間かけてるんですか？
それでいくと配信期間中はシリーズが終わるまでずっとやってます。
おお、なるほど、はい、そうですね。仕事だと確かにそこまでできないかもしれないですね。
常に追われてるよね。
古典さんだと
言われて
ワンシリーズまとめて撮られるじゃないですか、
うん、あーって聞きましたね。
しちゃいますよね、はい、僕らあの自転車操業なので
まとめ取りはしない、
はい、僕の勉強が4話分先を言っているかなくらいのものでもうあと台本に書き起こすのは直前ですね
じゃあもうそれが終わったら次のすぐに準備しなきゃみたいな感じですか？
そうですね、終わってからじゃないと次に行けなかったりしますので僕の脳みそが追いつかないので
あー、なるほどなるほど、はい、終わってから次、まあ、なるほど、そ、まあ、分かる気がします。
次調べ始めると話す内容がそっちに引っ張られちゃうんですよね。
うんうんうんうんうん、一旦出し切らないと次に行けないって感じですね。
あ、そうです、そうです、はい、まさにね。
明日からあのちょうど新シリーズの配信なんですけど、
あ、これ、はいはいはいはい、
まだ明日の分しか撮ってないです。
週によくやってますね。
いや、ま、最近ちょっと追いつかなくって、それこそ、うんうんうん、そのシリーズを重ねるごとにあの、うん、深掘り具合がどんどん深くなっているので、あの
どんどん深く
あのシリーズで喋らない部分の深掘りが尋常じゃなく増えてるんで、たまにあの週1だったり、この週なんか1本ギリギリじゃないっていう週もちょくちょく最近出てます。
なるほど、
はい、
その辺もインフレが起きてるんですね。
でインフレが起きすぎて、途中の収録した分を、うん、これ配信したら多分15本とか20本いっちゃうってなったんで、で、
はい、
あのじゃ あ, あのサポーターさんいらっしゃるので、あの裏で、はいはいはい、裏で流そうっていう、
うんうんうん、
もう全部裏に回しちゃえっていうので、あの結局喋ってはいるんですけど、あの表に流れてない部分はだいぶあります、
うん、あのサポーター向け、ホームページがね、サイトがあって、はい、そこにあるサポーター向けの音源ってやつですね。
ああ、そうです、そうです。
あれはそういうやつなんですね。なんかそのためにわざわざ作ってるというよりは、表で出すの出せなかったけど、ここには出しちゃおうみたいな感じなんですね。
はい、あの食べ物出てこない時もあるんですよ、僕らのシリーズ、あのポッドキャスト。
ありますよね、はい。
で、
はい、
あの部分結構この あるんですよね、その出てこない部分が。なんですけど、兄はどうしても吐き出したいっていう。
なるほど、なるほど。
せっかく勉強したのにこれを埋もれさせたくないっていう、喋りたいっていうのもあるんで、じゃあ、はいはいはいはい、サポーターさんのところで存分に聞いていただこうという、そういう感じです。
なるほど。
はい、途中からそうなりました。はい。
なかなかすごいですね。これはどこまで行くんでしょうね。
どこまで行くんでしょう、僕も知りたいですよ。
そう、表側に配信する、皆さんに配信する部分はもう少しこうギュッとはしたいはしたいんですね。今15本とか18本とか20本とかっていうシリーズが今出てきちゃったんで、うんうん、でいくと表のこのシリーズが年間で3シリーズとかしか去年できなかったので、
うんうんうん、
ちょっとシリーズとしては進まなすぎじゃないかっていうのもあったんで、今後はその表の部分はもう少し削ってはいきたいですよね。もう少しギュッとして。
なるほどなるほどなるほど。
ただその分裏が増えるだけっていうので、勉強では多分
サポーター向けの
多分変わらないんじゃないですかね。
はい。
けど喋ってるけども表に出さないとなると、うん、またもっとね調べていかなきゃいけないのも増えていくような気もしますけども。
そうですね、まああんまり本編に関係ないことが、まあ、関係し全くしないわけじゃないんですけど、うん、食べ物全く出てこないのも結構多くてですね、うんうん、最近の限定音源だと、また弟に質問されたんですけど、なんで戦国時代の武将ってこんな名前長いのっていう言われたんですよ、
うんうんうん、
じゃあそれ説明するねって言って、こんなの食べ物ラジオで出せないよって言って限定音源に回るっていう。
ちょうど徳川家康の回で、あの僕は表側では聞いてるんですよね、うん、なんで、
いやいや、うん、聞いてましたよね。
でなんでこの二郎ってつくのっていうのを解説したのが裏で流れてます。はいはいはい、流れます、これは。
なるほど、あの答えは裏にあるんです、ね。
はい、そうなんです。
いや、なんだろう、なんかもうなんか違うテーマの番組ができそうなぐらいな勢いですね。
もう多岐にわたるポッドキャストができそうですね、新しく。
まあとはいえね、食べ物ラジオで週にやってるんで、なかなかそれ以上は酷な気もしますけども、本業もある中で、
はい、そうですね、
まあ、ちょっとあまり無理なさらずに続けていただければなと思いますけど、あとなんかまあこうね、ポッドキャストだんだん盛り上がってきてる感じはあるかなと思うんですけども、まあ、その中でまあ配信者としてもっとこうなったらいいのになとか、業界に対して思うこととかってあったりしますか？
業界ですか。業界だと、その、まあ、僕はその、なんか、まあ、編集者側に近いので、そっち側の意見になっちゃうんですけど、
ああ、ええ、ええ。
あの、ちょっとプラットフォームが結構今、いろいろ配信のアプリがいっぱいあるじゃないですか、うん、いろんな会社の。
そうですね、ええ。
ただその、なんですかね、公開する、非公開にするとか、そのサポーターさん向けにするっていう、うんうん、その部分の切り分け、はい、あの別番組を立てるほどじゃないけど、あの普段聞いてくださってて、うんうん、まあ、ちょっとマニアックなところも好きだよっていう人が聞いてもらえるような配信方法ってかなり限定されているじゃないですか、
はいはいはい、
けど Spotify とか Amazon さんとかあの、うん、Apple さんとか別々なので、その非公開の部分ってそれぞれにしか対応してないんで、けどリスナーさんって全部にいるので、また片山、まあ、RSS 配信で聞いてる方もいらっしゃるので、なこの RSS の配信の仕組みなんとかなんないかなってちょっと思ってます、
う
ん、
仕組みなんとか、例えばどういう感じにが理想ですか。
僕の理想はあのその聞くプラットフォームというかそのアプリケーションはその皆さんが気に入った場所で聞いてもらえるんですけど、
うんうんうん、
その配信者側は一箇所である程度その非公開部分というか、うんうんうん、そのこの音源は表には出さない、基本は出してないけど、うん、聞きたい人はこのシリーズの合間に勝手に挟まって聞けるようなボタンみたいなのが、うんうんうん、そのシリーズの間にこう挟まってしまうと長くなるんですけど、うちの場合は、
うんうん、
ただその部分が任意で表示したり非表示にしたりできる仕組みみたいなのがあると、うんうんうん、僕らとしてはすごくこう使いやすいんですよね。
うんうんうん、だから今だとそういう限定のやつは各所にアップしなきゃいけないんですもんね。
そうなんです、管理コストがすごいんですこれ
今それでいくと何箇所ぐらいに1回更新するたびに何箇所ぐらいにとかってあるんですか。
YouTube と、まあ、
あそうか、 YouTube もあるのか、
まあ、YouTube さん、まあ、YouTube ちょっと僕、まあ、手で回ってる人遅れてるんですね、すごいね。で、うんうん、スタンド FM さん、
うん、あスタンド FM、はい、
でラジオトークさんはもう手が回らなくてもう更新やめちゃってるんですよね、うんうんうん、だいぶ初期の方、うん、
なるほどなるほど。
で、あとはまあ一番のアンカーさん、 Spotify の、
うんうんうん、
アンカーの旧アンカーの部分で更新してる、うん、そこと、あとはあのサポーターさん用の、まあ、ワードプレスで組んでるので、そこに、あの音質をちょっと下げてパケットデータ容量があまり大きくないような状態で上げるっていう感じでやってるんですけど、まあ、バラバラですよね結構。
じゃあそこを、そうか、容量落とすために書き出し直しとかもしてみたいですよね。
そうですね。
いやー、わかります。まあ、プラットフォームがね、いろいろ増えるのはいいとしても、
はい、
管理コストは確かに高くなりますよね。
そう、どこの順番で配信したかちょっとこう僕が忘れがちというのもあって何度かこうならないかなっていうそのちょっと思ってます。あとはその
だからプラットプラットフォームさんたちでなんか仕様をまとめてね、統一企画とか作ってくれれば多分いいんでしょうけどね。
そうですね、
仲良くやってくれるかどうかですけど
そこですね、まあ、もうあの贅沢言うのであれば、そこにあのホームページというか、まあ、簡単なブログでもいいので、ブログ機能と音声をこう同時にこう交互に見えるような、
うん、
そのワードプレスでちょっと、うんうんうん、もうちょっと再現が難しいようなところをこう一緒にやってもらえると非常にありがたいですね、うん
なるほど
贅沢すぎて多分いくらすんだろうって思いますけど。
なるほどなるほど、
はい、台本とかの公開もするの場所もちょっと限られてくるので、うちはもうワードプレスでこう何個も何個もホームページをサブドメインで作って、であの全部同じアカウントで入れるようにしてるので、
うんうんうん、
まあ、3つぐらいまたいで全て共通ログインみたいな仕組みを組んでるんですよ。あ、
そうなんですね
そうなんですよ。
あのワードプレスのサイトも自分たちで作ってるんですか。
あ、そうですね、はい、
はあはあはあ、なるほどすごいな、思ったよりすごいな
、まあ、あとできればそのさらにそのサポーターの相互乗り合いというか相乗りみたいな形でこう好きなサポーターさんたちで集まって、うん、あのポッドキャスターさんたちで集まって、
はい、
で共同でこのサポーターコミュニティみたいなのを運営するような場所が欲しい、
は
い
は
い、
ちょっと複数の番組の共同のサポーターみたいな感じ
ですか。そうですそうです。
あ
どうしてもバラバラになりがちなんで、どっかこうギュッとできると非常にこう、僕もファンでなおかつポッドキャスターさんと仲がいいっていう人もやっぱりいらっしゃるので、ここと一緒にやりたいなみたいなのがあるんですね。
今なんかそういうのが特にやられてないんですか？
今は一応音声配信で、その元はディスコードで僕がポッドキャスターさんの身内だけ、仲のいい方たちだけでこう気兼ねなく話せる場所が欲しいと思ってディスコードを作ったんですよ。そしたらなんかだんだん盛り上がって行動オフ会をやったりですとか、それが音声配信も乗っけてしまえっていうので、そこからポッドキャスターのたまり場っていうあの番組ができたりですとかっていう感じですかね。
ちょっと僕システムの方タクロの話聞いても半分くらい何言ってるか分からなかったんですけど、
はい、
まあ一つそうだなと、あの共感するなっていうか、一緒にやりたいやってるのは、そのコミュニティの形成みたいなのをやっぱり広げていきたいなと思ってるんですよ。でポッドキャストというあのネタを軸にして、あの同じ番組聞いてる人同士が仲良くなるっていうのもいろんなところで発生してるわけですよね。で、この間うちでもやりましたけど、3番組合同オフ会みたいなことをやると総合ノリでして、はいはい、で3番組中2番組聞いてますよとか、私は1番組ですよみたいな人が同じテーブルで飲んでるんですよね。こういうのがすごく面白いなと思いますし、その実はその3番組の僕らの配信者側もただの飲み友達だったりするんですよ。
はい、なるほど。
きっかけはポッドキャストで知ってるんですけど、あじゃあ東京行くからさ、じゃあみんなで集まって飲もうぜみたいな、ゆるい友達関係なので、これをこう増幅できるような仕掛けを
もっと、
はい、僕らも今後チャレンジしていって、そのオンライン上の音声メディアとリアルで会うっていうのをこう、あちこちで総合のリレーを作って、なんて言ったでしょうね、縦方向にも横方向にも相互乗り入れしていくみたいなイメージで、そこにうまくこうなんていうんでしょうね、マネタイズの仕組みを緩く乗っけられたような世界観があるといいなって。まあ、うちはサポーターみたいな、こうサポートしてくださる方を募集するようなスタイルですし、ただこれってめちゃくちゃ運営コストかかるんで。
あ、そうですか。はいはいはい、
それこそあの天才的な人はもっともっとこう人を集めて、色言語化ラジオさんみたいにとんでもないことにできるんでしょうけど、あれちょっと天才の領域だと僕は思ってるんですよね、やっぱり。はい、ただそれでいくと、例えば、今アメリカでやってるペイトリオンでしたっけ。
あ、はい、
ありますよね、はい、ああいうもうちょっと緩い感じでドネーションを集めて、アーティストさんなり、ポッドキャスターさんなりにちょっとでも入ってくるみたいな仕掛けが、日本版がもっと広がってもいいだろうなと思いますしね。はい、もちろん広告でもありだと思うんで、こう緩くつながりつつ自由に発信している人がなんとなくあのちょっと稼げてしまうみたいな、いう世界観は僕はあったら嬉しいなと思ってますし、人が増えるだろうなと思います。
今は自前でサポーターを集めている形で、他のサービスとかは使ってない感じですか？
ないっす。
ないですね。
はい、
なるほどなるほど。その辺が増えていけばまたね、他のポッドキャスターさんも入ってきやすくなるし、横のつながりもその中から広げていければっていう感じですかね。
はい、なんでうちのそのサポーターさんのコミュニティのディスコードには、僕が仲のいいポッドキャスターさんは強制的にこう、あの入れちゃってるんですよ。
強制的に入れてるんです
あの入れとくよって言って、入れていいって言って返事来たら、
はいはいはい、
あの入れるっていう形で、あの親和性の、まあもともと僕ら仲いいってことは親和性が高いということなので、
親和性が高い、はい、
なんで サポーターさんの中にも聞いてる、他のそのポッドキャスターさんの直接ファンで聞いてる方も結構多いので、なんか別にそんな分けなくても、ポッドキャスターさんは僕は勝手に入れればいいかなと思って、こうあのお金を払っていただいているサポーターさんの方と、あのポッドキャスターは無料で、こう僕が仲のいい人はもうどんどん入れてる感じです。
なるほ
ど。ちょっと、カオスにはなってきてますけど
そこのコミュニティの運営というかね、そこを盛り上げていくこともやっぱり考えなきゃいけないですよね。
まあそうですね。
それはもう
その辺もご自身たちでやってる感じですか？
はい、もうサポーターさんでフル株の方に丸投げました、
なるほどなるほどなるほど
音声でつながってる時に、 こんな風になったら僕は嬉しいんだよねっていう気持ちだけを伝えて頑張ってねって言ってぶん投げちゃいました、
まあけどそれでやっていただけるならいいですね。
そうですね。
なるほど。
最初は全然そのコミュニティとして動いてなかったですよ。で僕らも
なかなか動かないですよね、
はい、で僕らもその、はい、あの限定配信って言ってもなかなか出せなかったんで、で、うんうん、本編のアーリーアクセスみたいなコテンさんみたいなのは、まあ、この投資なのであの、まあ、アーリーも何もなくて間に合ってないっていう状況なのでは
い、はい、
じゃあどうしたらいいかなって思いまして、ええ、そうだ、ディスコードにはライブ機能があるっていうので、あの、うんうん、本編の収録時にあの不定期で今から収録しますって言って、
ああなるほど、
あの収録スペースっていうのに勝手にこう、うんうん、あの配信を始めてですね、僕らが勝手に喋ってる時にリスナー、あのサポートの方が入ってきてもらってチャットで盛り上がってたりとか、うん、で
なるほど、
でもやり始めたら終わった後に皆さん音声であの入ってきてくださるようになって、うんうん、
おー収録後に、
そうです、そうです、でその後 2,3 時間ぐらい収録より長い時間こう話してる時間も結構毎週何あってですね、でそのうちにあのこういうの面白いよねって言ったら、じゃあチャンネル作ろうって言って、僕は最初チャンネルこう増やしてたんですね、そのスレッドみたいな、うんうんうん、増やしてたんですけど、うんうん、そのうちに僕はやらなくていいじゃんってなって、うんうんうん、あのうちのサポーターさんヒットであの事務局長っていうグレーさんっていう方がいらっしゃるので
事務局長なるほど、
もう皆さんが事務局長って言い出したら僕らは言ってないですけど、あのすごいまめにやってくださる、ね、方があのヒットで、いらっしゃるので、あの全権限をねお渡ししてですね、あとでよろしくって言ったら今はあのいろいろ皆さんこうやってくださってる感じです。
なんか聞いてる印象、結構ねあの配信しながらコミュニティをすごく意識してるというか大事にしてる感じが思うんですけど、その辺はやっぱり意識されてるんですかね。
はい、うん、僕がいつもサポーターさんの中でもお伝えしてる話なんですけど、僕らは人差し指ですって話をよくするんですね。
はい、
この指止まれの指一本立ててるだけだと僕は思ってるんですよ、
うんうん、
であのたくさんの人がこの指に止まってくれたら、僕らこの指抜いても多分手握り合ってると思うんですよ
なるほど、
はい、なのでよくあの仲のいい人には酔っ払うと同じ話毎回するんですけど僕らがいないところで食べラジオフ会が始まる、で僕らが後から知ってうわ行きたかったって悔しがるのがたくさんできたら嬉しいんですよね。
あ、そっちの方が嬉しいんですね。
はい、なんだなんだ仲良くなってんじゃん、友達になったんだ、あ泊まりに行ったんだ、いいねって言いたい。
なるほど、なんかそういうのを作っていくのがちょっと目標というか目的みたいなところもあるんですかね。
うん、こうやって言っちゃうとなんかすごい大きいですけど、それが好きというか、うんうん、
まあ、僕らからしたらただ楽しい場所を作りたかったっていう、うん、
場所を作りたい、
なるほど、友達を増やしたかったみたいな友達いないみたいなっちゃうから、
うん、おるわ
いやけどまあちょっとねお話聞いてもうその採算度外視で楽しいことをやってるっていう感じがすごく感じられてこちらとしても嬉しい感じはあるんですけども、じゃあ今後なんかさらにこういうことがしたいとかなんか考えられてることとかってあったりしますか。
うん、どのレイヤーでポッドキャストで話すか、うん、どこで行く、まあ、ここで会社の系の話してもしょうがないもんね。
そうだね、うんそれはちょっとね
こちらとしては別にいいんですけどねこっちは
いや、あのちょっと大きいビジョンでいくと、僕ら食べ物の番組やってますし、食べ物は取り扱う業界で仕事をしてるのもあるので、はい、
うんうん、
で今人類っていうでかい括りで話しちゃうと食料問題っていうのも出てきてるわけですよね。
はいはい、
でそこにはテクノロジーがどんどん入ってきていて、でアグリテックやフードテックがバンバン動き始めて、そこにはたくさんのベンチャーや大手企業が動き出してる。でそういうのを見ていくと、こう僕らは割と文脈大事にして歴史とかもちゃんと掘ってやってるタイプなんですけど、その方向本当に大丈夫、過去に何十回もこけてる例僕知ってるけど、それ一回ちょっと対極的に俯瞰して見てみてはどうですかっていうのを言いたいんですよ。で実際そのベンチャーで立ち上げられてらっしゃる方とかとお会いしてお話しすることがあるんですけど、あそうかその気づきあったわ、なるほど、じゃあちょっとこの事業変えてみようかと思う、ありがとうみたいなことを言われることもあるんですね。
はいはいはい、
なので あの僕らとしては、まあ、何がいいのかポッドキャスト以外思いつかないですけど、
ポトさん若干引いてる
なんかでかい
引いてない引いてない
すごい大きい人類の話始まった
なんかこう僕らは今まで何を食べてきていて、その祖先たちがですね、で今僕らが目の前で食べてるものは何でっていうのを一通りちゃんとこうある程度概要でも知った上で、じゃあこの先どうしようかなっていう検討するのがいいと思うんです。どうしても歴史の教科書に登場するのってのは結構割と上のレイヤーの、貴族階級だったりとかですし、うんうんうん、政治がやっぱり中心になるんですよね、
うんうん、
食べ物ってあの庶民がずっと食べてきてる、人類全員食べてきてるんで全人類のものだと思うんですよね。でその文脈をちょっと見てもらうようなきっかけに育っていけたらいいなっていう、すっごいふわっとしてすっごい大きい世界の夢です妄想
食料問題を解決するという、
解決する人たちの一助になりたいぐらいかな、
はい、一助になりたい、はい、
そうね、こんだけ蓄えた時期をね何か役立ててもらえるように発信を続けたよね、うん、せっかくまとめたのに、
あ、そうですね、勉強したもん全部出すから僕使えないから皆さん使ってみたいな、
あ、なるほど、
うん、そんな感じです
ライトに言うとそんな感
じ、ね、ライトに言うと、あ、そうね、なんで俺あんな固く言ったんだろう
急に真面目なモードに入って
逆に拓郎さんからはまたちょっと違う視点があるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
あ、僕はその音声、このポッドキャストってその僕がずっとその学生時代から思っているそのアナログの良さとデジタルの良さをどうつなげるっていう話があると思うんですね、うん、でアナログからデジタルにしてそれを受け取ってしまうと、なんか感情が抜けたりですとか、その感、うんうん、なんだろうね、人間の、なんだろう、感覚の部分が割とどう変換しても欠落しやすいなっていうのは感じていて、それをどうアナログとしても伝えるか、デジタルじゃないと広まる、遠くまで届けるっていうのはなかなか難しいので、そこは 今の社会上必要であるっていうのは分かっているので、じゃあこれをどうしようかなっていう課題が僕の中でずっとありまして、でそれが音声が割と解決する方法の一つかなっていうのはすごく感じてます。でこっから先はその音声の配信場所がインターネットなので、これをその聞きに行ける人ってその人口で行くと、特に掛川とかみたいな田舎で行くと年代が限られるんですよね。なんでここをなんかちょっと一回 CD 配ってみようかなとか、あ、 DVD 焼いて配ってみようかなとか、ちょっとそのまあでき最悪カセットでもいいかってちょっと思ってる部分がありまして、それでもやっぱラジオと一緒なので、ラジオ聞いてる人はやっぱり田舎に行くほど農家さんが多ければ多いほどやっぱりいらっしゃるので、そこにその人たちに聞いてもらっても面白がってもらえるんじゃないかなってすごい思ってるので、ここをまず何とかしてなんかやってみたいっていうのと、
うんうん、
あともう一つありまして、もう一つはその音声だからこのその感情というか、その人がの言ったことの本質、何を言いたいか言わんとしているかっていう、
うん、
そのふわっとした部分ですね、言葉 には出ないんですけど、言葉のニュアンスに出てくるそのニュアンスをその、うん、ツイッターとか、まあ、X だと伝えきれなくて炎上するじゃないですか、
うん、
そういうつもりがなかったの、けど、うん、ポッドキャストって炎上しないんですよね全然、
うんうんうん、
でそれって多分音声でその人の声を直に聞いてるんで、この人はこういうことをこの感情で言いたいんだなっていう、そのふざけて言ってるんだなっていう時と、まあ、これは真面目な部分だなっていうのが分かりやすいので、うんうんうん、これをですね、この特にうちの掛川市長にやってもらいたい。
掛川市長、
市長にやってもらいたい。
やってもらいたい。なるほど。
やっぱ上のそういう政治とかそのね、市長の方々とか、県知事の方々とか、割とこう、うん、公の部分ではこうカチッと言うじゃないですか。
うん、はい。
でニュースとかに出てきてもやっぱこうカチッとした部分をこう切り取られちゃうので、
うん、
やっぱあんま下手なことは言えないとか。
うん、
けど僕、うん、その市長とよく会うので、まあ、久保田さんという方なんですけど、
ほうほうほう、
お会いするとすごいラフで面白い方なんですけど、うん、画面越しとか、 その書類、その広報とか越しに見るとすごいカチッとしたこう隙のない方みたいな感じに見えちゃうので、あのポッドキャストだったら時間尺関係ないじゃないですか、時間尺関係ない上にあの相方が誰かいれば言わんとしてることをもっと正確にみんなにこう理解してもらって、あこの主張面白いんだって思ってもらえると思うんですよ。でそれが共有できるとみんなで頑張ってじゃあこれがあのやろうっていう力を初めて出せるのではないかなっていう。
なるほど。
なんでそういうところもちょっとチャレンジしたいですね、特に政治ですね。
政治の方
ですね。政治ってやっぱ固いイメージあったりとか難解だっていうのがあるんです ね、まあ、ありますね。法律もいろいろその条例とかもいっぱいありますし、けどその裏の背景、食べ物ラジオと一緒で裏の背景知らないと面白みもわからないっていうところなので、そこを伝えるって言ったらやっぱ耳で聞くのが一番早いかな。特にその本人の言葉で聞いた方が熱がこもるんで、それがいいかなってちょっと僕はワクワクしてます今。
なるほど、
はい、
もう食べ物とは全然関係ない方面から音声を見ている感じで、この太郎さんとの対比がすごく面白いんです。
僕らあれですね、前からやろうやろうって言って全然進んでないのが、衣食住揃えたいとはずっと言ってるんですよ。
衣食住、
はい、食べ物ラジオがあったら着る物ラジオがあって、
はい、
住むとこラジオがあると。でそれやったらあの自分たちの生活に密接してる行政とか、そういった部分と絡んでくると一周自分の周りの生活網羅できるじゃないですか。
はいはい。
ただ僕がその建物とか着るものとかそんなに食べラジほど喋れないので、っていうかやったら多分時間的にパンクしちゃうから、これはもう、
そうですね、
無理だなと。
それは全部抱えない方が良さそうですね、は
い、うん、出るなら聞き手やるんで誰か喋ってほしいぐらいです。
じゃあ着るものとか住むものとか詳しい人がいたらですね、ぜひコミュニティに入ってもらってみたいな感じですね。
はい、
一緒にやりましょうみたいな感じですね。
そうですね、はい。
ありがとうございます。ちょっとねキリがないですけども、
すみません、
いろいろお話伺いまして、はい、結構なんか壮大ななんとなく描いているものもお二人から垣間見えて面白かったんですけども、ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に番組の紹介を少ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、食べ物を探求する食べ物ラジオという番組をやっております。この番組はですね、食、今聞いていただいた通り食べ物に関して、徹底的に深掘りをしてあらゆる角度からつついて回るようなもうまあなんだろうね、食べ物がたまに出てこないこともあるんですけどもただ聞いて最後まで聞いていただければ、あこの食べ物ってこんなに奥が深かったのかとか、その食べ物が伝わるまで僕らの口に入るまでにこんなに壮大な物語があったのかとかっていうのをいろいろと感じてもらえると思うんですね。で、それを感じた上で目の前にあるいつもの日常食を味噌汁ですとかご飯ですとか食べてもらえると、あ、これってこんなすごいことだったんだっていうのを体感できると思います。なので長いなとも思っても最初の10話ぐらいは我慢して聞いていただいて、それから判断していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、では食べ物ラジオの武藤太郎さんと武藤拓郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。